ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはマレーシアとの二国間関係の強化に尽力していることについてお伝えします。国家食糧庁のアリフ・プラセティオ・アリー長官は、インドネシアが食品分野における戦略的協力を通じてマレーシアとの二国間関係を強化することに尽力していると述べました。これはマレーシアの在クアラルンプールのインドネシア大使館で、マレーシアのプトラ大学の卒業生が開催したインドネシアとマレーシアにおける国際食料安全保障セミナーで講演した際に、アリフ・プラセティオ・アリ氏が語ったものです。10月12日のジャカルタでの情報によると、将来的にインドネシアとマレーシアの二国間協力が発展し続け、特に食品分野で総合利益となることが期待されているとのことです。またマレーシアのプトラ大学の卒業生、特にインドネシア国民の役割は両国の同盟国間の協力の発展を促進する上で非常に重要だと述べました。さらにアリフ氏は、食品貿易において食品の輸出入は通常のことであると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアへの外国人観光客増加の鍵は接続性についてお伝えします。観光創造経済大臣兼観光創造経済庁長官のサンディアゴ・サラフリン・ウノ氏は、インドネシアへの外国人観光客増加の鍵は接続性であり、もし香港からジャカルタへの直行便が開設されれば、香港やその他の国からの観光客が集まるだろうと述べました。同氏は金曜日のジャカルタでの声明で次のように述べました。直行便はエアバス A320 型機を使用し、10月8日から香港ジャカルタ便、香港ジャカルタ便の運行を週7日実施するとのことです。サンディエゴの大臣は、この新しい飛行ルートの存在により、香港からインドネシアへより多くの観光客が集まり、それによって観光部門からの外貨増加とより多くの工業創出に貢献できることを期待しています。それでは次のニュースです。40カ国がレバノンユニフィル部隊への攻撃を非難したことについてお伝えします。レバノンの国連平和維持軍、またはユニフィルに貢献している計40カ国は、この地域の平和維持軍に対する攻撃を強く非難しました。日曜日の X で、ポーランドの国連使節団が発表した共同声明で、インドネシア、イタリア、 インドなどの国々は適切な調査とともに行動の即時停止を要請したということです。イスラエルがレバノン南部でヒズボラに対する攻撃を続ける中、この攻撃により少なくとも5人の平和維持軍が負傷しました。ユニフィルミッションはイスラエル軍が彼らの陣地を意図的に攻撃していると非難しました。証明国はまたユニフィルへの全面的な支援を確認し、紛争当事国に対しこの平和維持ミッションの存在を尊重し、その要員の安全を常に確保するよう要請しました。それでは次のニュースです。パレスチナは米国に対しイスラエルに国際決議の遵守を守るよう要請したことについてお伝えします。パレスチナは土曜日、米国に対しイスラエルへの支援をやめるよう促し、イスラエルに対してもガザと占領下のヨルダン川西岸での侵略をやめるよう要求しました。日曜日のアナドル通信社の報告によると、パレスチナ大統領報道官のナビル・アブ・ルデイネ氏は、米国はイスラエルに対し国際決議を遵守し地域の緊張を高めていると考えられる残念な行為をやめるよう圧力をかける必要があると強調しました。さらにファタハ中央委員会は、パレスチナ人民に対する不当行為を阻止し激化する虐殺からガザ北部を救うための国際行動も呼びかけました。ガザの状況は2023年10月7日のハマスによる国境を越えた攻撃とその後のイスラエルの反撃以来悪化し続けています。この紛争では地区の封鎖と人間生活にとって最低限必要とされるものが欠如していることにより、4万2200人以上の死傷者が発生し、数千人のガザ人が避難を余儀なくされています。それでは最後のニュースです。バイデン大統領はイスラエルに国連軍への攻撃をやめるよう要請したことについてお伝えします。バイデン米国大統領はイスラエルに対し、レバノンの国連平和維持軍に対する攻撃をやめるよう要請しました。日曜日の AFP 通信社の報告によると、この要請は多数の国連平和維持軍員が負傷した事件後、ホワイトハウスで記者からの質問応答の中で述べられました。バイデン大統領の声明は、レバノンの平和維持軍への攻撃をめぐり、国連事務総長や西側同盟国がイスラエルを批判する中で出されました。以前イスラエルによる2件の銃撃事件で多数の国連軍兵士が負傷し、暴力の即時停止を求める様々な当事者の強い反応を引き起こしました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はイスラエルとパレスチナの紛争が平和舞台にまで拡大していることについてお伝えします。イスラエルとパレスチナ間の紛争は新たな章の幕を開けました。ガザ紛争後、レバノンではイスラエルとパレスチナを支援するヒズボラ軍との総合攻撃を発生しました。今回のイスラエル攻撃は、レバノンの国連平和維持軍ユニフィルも標的にしており、隊員5人が負傷しました。そのうち2人はインドネシア国民軍の出身です。さらにイスラエルは平和維持軍駐屯地のすぐ近くに作戦基地も建設しました。イスラエルは国連に対し、在レバノンの暑い場所から平和維持軍を移動させ、レバノンとイスラエルの間の青い境界線沿いの陣地から撤退することも求めています。 10月12日、レバノンの国連平和維持軍に貢献している40カ国もの国々は、イスラエルの攻撃を強く非難しました。ポーランドの国連代表団が X ソーシャルメディア投稿した共同声明では攻撃を停止し、適切に調査するよう要請したとのことです。紛争当事国は職員の安全とセキュリティを常に確保することを含め、ユニフィルの存在を尊重することが求められます。教皇フランシスコは先週日曜日に同じことを伝えました。ローマカトリック教会の最高指導者は、レバノンの国連平和維持軍を尊重するよう要請しました。同氏はまた、平和実現に向けた外交と対話を推進できるよう、あらゆる面での即時停戦を改めて呼びかけました。平和維持軍への攻撃は国際人道法の重大な違反です。この州の違反には厳しい制裁を必要です。レバノンでの攻撃は紛争激化の予測を証明しました。今、世界中の多くの人々が非常に心配しています。紛争を止めるためには、世界の最高機関として国連が大きな一歩を踏み出さなければなりません。外交的解決策の進展を遅く効果がなくなった場合には、紛争の終結を保障する別の解決策が必要になります。人命と世界平和が危機に瀕しているため、国連安全保障理事会は、もはや拒否権の廃止について議論することはできません。この地域では大きな危険が間近に迫っているため、この紛争が継続しないように、すべての当事者はより革新的な解決策を求めなければなりません。ユニフィルはインドネシアを含む様々な国の約9500人の軍隊で構成される国連平和維持ミッションです。ユニフィル部隊は2006年にイスラエルとヒズボラの間の33日間の戦争を終わらせた停戦の履行を監視する任務を負っていました。ユニフィル軍の役割は、レバノン南部に駐留できるのはレバノン軍と国連平和維持軍のみと定めた同年の国連安全保障理事会決議1701によって強化されました。クリスの皆さん、これでコメントを終わります。 フェスの皆さん、今日の歴史です。今日は1968年10月14日、初めてのテレビ放送が宇宙衛星 KU で送信されたことから始めます。1968年10月14日、アポロ7号宇宙任務は宇宙から初めてテレビの生放送を放送し、歴史に名を残しました。アポロ7号の任務は、ドン・アイゼル、ウォーリー、シラー、ウォルト・カニンハムという3人の宇宙飛行士によって率いられました。当初この任務の主な目的は月面着陸ミッション用に設計された宇宙船システムをテストすることでした。しかし4日目、乗組員は飛行機内の状況をテレビで直接放送することに成功しました。この放送は飛行機内の実現の状況を示し、宇宙飛行士への人道的側面を示します。宇宙飛行士たちはそのカードや手紙は受け取っておいてくださいという文章でも視聴者を楽しませました。次に、1980年10月14日、ホスニ・モバレク・シーがエジプト大統領に就任されたことについてです。1981年10月14日、その数日前に暗殺されたアンワル・サダット大統領に代わって、ホスニ・モバレク・シーがエジプト大統領に就任しました。以前副大統領を務めていたモバレク・シーがエジプトを襲った政情不安のさなか、権力の座につきました。エジプトの第4代大統領として、彼はエジプト地域におけるエジプトの立場を強化し、国内の安定のために戦いました。指導者時代、一部のグループでは権威主義的な指導者とみなされることが多かったにもかかわらず、同志は地域への影響力のあらゆる人物として知られ、イスラエル・パレスチナ平和プロセスにおいて重要な役割を果たしました。ムバロク・シーの指導力は、エジプトでの大規模なデモを受けて、2011年2月11日に最終的に辞任するまで、ほぼ30年間続きました。最後に、2010年10月14日、イノネシアの戦争ジャーナリストヘンドロ・スブロト・シーが亡くなったことについてです。2010年10月14日、イノネシアの上級戦争ジャーナリストヘンドロ・スブロト・シーが亡くなりました。ヘンドロ・スブロト・シーは1938年12月18日に生まれ、1964年にテフェリーでニュースリールカメラマンの教育を受けて、ジャーナリストとしてのキャリアをスタートしました。その後、日本の東京の OTCA でテレビジャーナリズムを学びました。彼が初めて色力紛争を取材したのは、マレーシア紛争中の1964年に東マレーシアのサラワク州です。彼は東ティモール反乱のデイテイ統合のチナツーとルバンブアヤでの9月30日運動の犠牲者の遺相クメールレッジュクーデターしたことを報道したと記録されています。同志はカハル・ムザッカル逮捕作戦に関与していました。彼はカンボジア戦争、ベトナム湾岸戦争、国連の人道支援活動も取材しました。ファシーまたはイノネシア航空スポーツ連盟の創設者でもあります。2010年10月14日、ヘンドロ・スブロト・シーは心臓機能の低下により71歳で亡くなりました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
seribu jalan di dunia. Mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata. Mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアが ASEAN オーストラリア調整国となり、3分野での協力を推進することについてお伝えします。インドネシア共和国のレッド・マルスディ外務大臣はインドネシアが政治と安全保障、経済、社会文化の3分野での協力を促進する ASEAN オーストラリアパートナーシップの調整官として ASEAN 諸国の代表に任命されたと述べました。外務大臣は10月11日ラオスのビエンチェンで開催された第45回 ASEAN 首脳会議で声明を発表した際、今年インドネシアが2024年から2027年までのASEAN オーストラリアパートナーシップの調整国になったと述べました。同外務大臣は、以前はインドネシアが ASEAN と米国パートナーシップの調整国だったと説明しました。第45回 ASEAN 首脳会議の一連の ASEAN オーストラリア会議で、マールファミン副大統領は ASEAN オーストラリアのパートナーシップにおいて奨励されるであろういくつかの協力の優先事項を提起しました。政治と安全保障の分野では ASEAN はテロと国境を越えた犯罪への対処を前進させようとしています。経済分野で東アジア地域包括的パートナーシップ、次に ASEAN オーストラリアニュージーランド FTA、 そして2040年に向けたオーストラリアの東南アジア経済戦略など、さまざまな経済協定の効果的な実施を奨励することが挙げられています。レッド・マルスディ外務大臣は、オーストラリアの東南アジア経済戦略は ASEAN を2040年までの経済協力強化の優先事項または協定の一つとしたオーストラリアの戦略だと付け加えました。社会文化分野で ASEAN は引き続き ASEAN オーストラリアセンターの最適化を含め、教育、文化、人的接着の改善の分野での協力強化を奨励していました。 ASEAN 諸国首脳及びオーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相との首脳会談で、副大統領は現在の世界的な地政学的状況に直面するために2つの重要なことを強調しました。まず ASEAN とオーストラリアを含む共通の責任である世界の平和と安定の促進です。副大統領は、多様性のある地域として紛争や状況の激化を避けるために協力しなければならないと述べました。第2に、国際法はパレスチナを含む世界のあらゆる地域に適用されなければならず、二重基準があってはならないことです。すべての当事者が二国家解決やパレスチナ独立の承認などを通じて紛争を長引かせるのではなく、平和を生み出すための協力的な取り組みを支援するよう努めなければならないと強調しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。 RRI 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はジョクジャカルタにあるビーチをご紹介します。ジョクジャカルタは美しい景色を望む様々な自然観光スポットで有名で、特にジョクジャカルタのビーチ観光はその波はずれた自然の美しさでも有名です。そのうちの一つはグノキドにあるビーチ、すなわちジェシンビーチです。ジョクジャカルタ市の中心部から約 40km 離れたジェシンビーチはまさにグノキドのギリカルト村にあります。かなり偏僻な場所であり、まだ多くの人が訪れていませんが、素晴らしい自然の美しさを提供しています。ジェシンビーチの魅力は、その綺麗な白い砂浜と、ビーチに隣接する2つのサンゴの丘にあります。ゆっくり散歩したり、釣りをしたり、写真を撮ったり、様々なアクティビティを楽しむことができます。それとは別に、訪問者は新鮮な魚を買ったり、手頃な価格でビーチ周辺のシーフード料理を探したりすることもできます。ジェシンビーチの白い砂浜では、美しい自然の雰囲気を楽しみながら、ビーチに座ってリラックスすることもできます。ジェシンビーチの景色と自然の雰囲気は特別なので、美しい写真スポットになることができ、管理者は崖の端にあるボートの形など、インスタ映えするスポットも提供しています。地ではありませんが、現地に到着するとジェシンビーチの美しさと自然が旅の疲れを癒してくれます。このビーチは美しい自然の風景だけではなく、水中も美しい。水は透き通っていて、遠浅でサンゴの岩がはっきりと見えます。釣り愛好家にとっては観賞魚を追いかけて楽しむのに最適な場所です。ブロンキドの隠れた楽園、ジェシンビーチは、特に自然保護研究家が、この隠れた楽園を探索するものを待っています。リスナーの皆さん、これで、パソアナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkinkah?Kau mampir hari ini Bila tidak mirip kau Jadilah bunga matahari Yang tiba-tiba mekar di taman Meski bicara dengan bahasa tumbuhan Ceritakan padakuBagaimana tempat tinggalmu yang baru? Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習を目的としています。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語教育開発局の協力によるものです。今回のテーマはスハルスニャ、日本語でになるすべきです。それでは始めましょう。リスの皆さん、それではスハルスニャ、日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタ・アンプル寺院で何をすべきかを話し合いました。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
リスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スハルスニャ、日本語で何々すべきに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Seharusnya. Seharusnya. Nihongo de subeki desu. Subeki desu. Memakai. Memakai. Nihongo de kiru. Kiru. Pakaian. Pakaian. Nihongo de fuku. Fuku. Pakaian adat. Pakaian adat. Nihongo de dentou deki na fuku. Dentou deki na fuku. Bali. Bali. Nihongo de bari. Bari. Area. Area. Nihongo de area. Area. Pura. Pura. Nihongo de jin. Jin. Jangan. Jangan. Nihongo de shinai de kudasai. Shinai de kudasai. Khawatir. Khawatir. Nihongo de shinpai suru. Shinpai suru. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Nihongo de shinpai shinai de kudasai. Shinpai shinai de kudasai. Kain. Kain. Nihongo de nuno. Nuno. Krisno minasang, kaiwa no nakade, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini. Nihongo de, kono jin area de wa dentou teki na Bali no fuku o kinakereba narimasen. Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa seharusnya, Nihongo de subeki toyu hyougen ga arimasu. Seharusnya toyu fukushii wa aktivitii ga 必須であることを説明するために使用されることを意味します。Seharusnya wa Tirta Empur Jin no kankoukyaku ga Bali no dentoutekina fuku o chakuyousuru gimu o setsumeisuru tameni shiyousaremasu. Hoka no rei wa dewa seharusnya Nihongo de subeki no shiyourei o mou hitotsu no rei o kiite mimashou. Seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura. Nihongo de jin shuhen wa seiketsu ni tamotsu hitsuyo ga arimasu. Seharusnya kita naik motor ke pura ini. Nihongo de kono jin made baiku de iku hitsuyo ga arimasu. Tirta Empu jin wa Bari tou no Hindu kyo no reihai jou de ari kankouchi demo arimasu. Kono jin wa Denpasar Shi から約 38km 離れた Bari 島の Gianyar 県にあります. Tirta Empu Jin では 訪問者は Merkaa 島の 伝統に従うことができます. つまり 神聖である Jin で 入浴することで 良くないものを浄化することができると 考えられています. リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul. Seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir. Kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はトゥアン・グンビラのクロンチョンオーケストラが歌うフジャン・グリミスという曲をご紹介します。この曲はインドネシアのジャカルタ出身の男性歌手ベニャミン・スウェブの作品です。1970年代初頭にグマナ・ダ・プルティヴィレコードラベルからリリースされました。この曲はベニャミン・スウェブが作曲し、女性歌手イダロヤニが歌い、2019年3月26日にすべてのデジタル音楽ダウンロードプラットフォームで正式にリリースされました。この曲は愛と縁結びについてのテーマを伝えるシンプルでユーモラスな歌詞を組み合わせています。この曲はパートナーが去った場合、悲しみに暮れず新しいパートナーを探すようリスナーに勧めています。それでは皆さん、トゥアン・グンビラのクロンチョンオーケストラが歌うフジャン・グリミスを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは VOI@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。